栗岡清美の声の力 Think and Heart。
あなたの夢は何ですか。
おはようございます。パーソナリティの栗岡清美です。日曜の朝、いかがお過ごしでしょうか。この番組は声という音が持つ力に魅了された私が日頃シンク思うこと、ハート感じていることを語る番組です。番組のテーマは大きく分けて2つあります。1つは私の専門である声に関する話題です。そしてもう1つは裏テーマとでも申しましょうか、私自身の人生を語ることです。そして今回はそんな私の人生復活のキーパーソンをゲストにお迎えいたしました。山下秀子公認断捨離トレーナーの段陽子さんです。今日は九州福岡からこの収録のためだけに京都へお越しくださいました。さあどんなお話が飛び出すでしょうか。今日もとっておきのお話をお伺いしたいと思っています。最後までお耳のお付き合いをいただけたら嬉しいです。栗岡清美の声の力 Think and Heart は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
改めて本日のゲストご紹介させていただきましょう。山下秀子公認断捨離トレーナーとしてご活躍です、段陽子さんです。陽子さん、おはようございます。
おはようございます。今回もお招きいただきありがとうございます。
いや、もうこちらこそです。もう本当にほぼほぼ1年通して毎月 ね、お世話になっています。で、私自身はもう本当に陽子さんから断捨離を学ばせていただいて今がある、もうそう言って間違いないんですね。で、まあ、断捨離、皆さん一度は耳にされた言葉かと思うんですけど、これ実は提唱されているのが山下秀子さんという方なんです。断捨離は知っているんだけれども山下秀子さんは知らないなという方がね、案外多くて私自身びっくりしてるんですね。なので改めて、断捨離は山下秀子さんの個人の登録商標なんだっていうことをまずねお伝えしたいと思います。そして今日のゲスト段陽子さんはその断捨離トレーナーとしてご活躍でいらっしゃるということです。で、陽子さん、この10月にね、はい、講演会を開催ということで、今日はそこにちなんでお話を伺っていきたいと思います。で、この講演会です。まずは最初皆様にご紹介させてください。開催日は10月の8日の水曜日です。午後2時から午後3時30分。会場は福岡市民ホールです。そして定員が800名ということなんですが、もう申し込みが半数をはるかに超えてきています。で、お申し込みなんですけれども、9月の7日まではお一人1100円でエントリーいただけます。ところがですね、これが明日以降、9月の8日以降になりますと2200円になるという、今日境目の放送日ということで、まあ、ちょっと再放送をお聞きの方はね、お日にちが過ぎて2200円になりますけれども、まあ、その講演会タイトルが60歳からの人生リセット断捨離ということです。で、この番組では8月9月はラジオを聞いて講演会で出会うをコンセプトにお送りしています。ですから陽子さんのお話ぜひ触れていただいてね、会場にぜひ会いに来ていただきたいなというのが私のもう心からのもうお願いといいますか、お伝えしたいことでもありますということで、陽子さん、ひとときよろしくお願いします。
はい、
じゃあ今日はどんなお話をお伺いしていきましょうか。
そうですね、まあ、本当清美さん今のインフォメーションありがとうございます。
とんでもない。
はい、ぜひねお友達お誘いの上来ていただきたいと思います。はいはい、今あのタイトルの方で60歳からの人生リセット断捨離とありましたね。はい、まあ、それはたまたま私が60代をねこの断捨離とともに過ごしたっていうことなんですけれども、断捨離自体は、まあ、30代40代50代60代70代80代もちろん20代の方もいらっしゃるんですけれども、リセットのタイミングっていうのは、まあ、その人人一人一人違うわけですから。
そうですね。
はい、別に60歳以上だからとかそういうことはないですね。ただ、まあ、60歳っていうのは、まあ、家族の形が変わってくる。
そうですね。
はい、子どもたちが巣立ち、そしてお勤めしてある方やご主人が定年を迎える、はい、そういう時期ですよね。
はい、
どうかしたら、親の介護も始まるとか ね、そういう時期なので大きくまあ、暮らし方が変わるかなって思います。はい、でその時にやはり、一度今まで背負ってきたいろんなものを棚卸しをする、うん、そしてできれば人生をちょっとリセットし直すことによって、はい、それからの、まあ、暮らし、まあ、これが長いです。まだ
そうです ね、
なのでそこの暮らし方がまた変わっていく、楽しく面白くなったらいいなと思いますので、まあ、そんなお話をさせていただきたいと思います。
は
い、
そうですね。確かにこの本当陽子さん今おっしゃった通り人生リセットのタイミングって、うん、お一人お一人違って当たり前ですよね。
そうですね。うん、人生いろんなこと節目節目にありますよね。
確かに、はい、
お病気をされたりとか
本当に
それから人との出会いがあったり、はい、お仕事が変わったり、
はい、
それはもう年齢関係ないですよね。
関係ないですね。はい、ですからタイトルに60歳からのとはついているものの、
はい、
全ての年代の方にぜひこの機会にこのラジオを聞いたからには触れていただきたいみたい。
確かにそうですね。
そんな気がしますね。はい、はい、
そして私自身が、まあこの講演会に臨むにあたって考えたときに、
はい、
実は断捨離に出会う前の50代、まあ、前半で、
はい、
ある一冊の本を、まあ、見るわけですよね。
出会いがあった、
出会いがあったんですよね。はい、それが五木寛之さんの林住記、林に住む木ですよね。木が危険の木ですけれどもね、その林住記という本を読んだときに、まあ、内容は、その人生を4つの木に分けるというインドの教えがあるわけですね。
人生を4つの期間に分けるというインドの教えがある、う
ん、はい、それが書いてあった。
はい、
まあ、最初は学生期、
学生期、
それから過住期、
過住期、
家に住む期ですよね。
これ漢字を教えてもらっていいですか。
まあ、あの学生期は学ぶ
、
うん、そして生きる、
生きる、
学生期ですよね。
学んで生きる期間、
はい、そして過住期、
はい、
家に住む期間、
家に住む期間、過住期、
はい、それから林住期、
はい、
林に住む期、
林に住む期間、
はい、で遊行期、
うん、
遊び行う期ですよね。
もうなんか林住期以降にときめいてしまう私は何でしょうね。
もう実際私自身も年齢的に、これ過住期終わって林住期だわっていう、まあ、その時だったんですよね。
なるほどね。
で林住期に対して、一冊の本と、たった一人の友がいればいいって書いてあるんです。
いやちょっとしびれます
ですよね。
はい、
まあ、それまでもちろん過住期でね、私の場合4人子供がいて、もう家の中バタバタですよね。
もう過住期もう全盛期という
全盛期というか ね、子育て期ですよね。
本当にね。
で子供たちが、まあ、ちょうど巣立っていった直後だったんですよね。うん、はい、だからそれまでってやっぱりいろんな人間関係も持ってるし、
そうですね、
いろんな役目も持っていたわけですよね。はいはい、それが一気にたった一冊の本と、
はい、
一人の友人でいいなんて言われたらね、
はい、
めちゃめちゃ憧れちゃったんですよね。
いやなんか胸がすくと言いますか
ね、
はい、
それが結局は断捨離というね、うん、まあ、その後、まあ、出会って教えを、学べば学ぶほど、まあ、まさにこの林住期の教えに近づいていくなっていうのを感じたんですよね。
なるほど、ぜひぜひ教えてください。
はい、それから、まあ、あの断捨離をね、はい、一生懸命トレーナーとして、まあ学んでいくっていう、
はい、
そういう期間が、まあ、60代 ていうことになったんですね、
は
い、
素敵です ね。
でその時に、まあ、秀子さんにいろんなことをね教えていただくんですけれども、その、まあ、それが集大成というか私にとって響く本が、まあ、山下秀子書の、自在記っていうね、もう学生記、それから花柔記、臨柔記、遊行記と来て、同じ記で自在記っていうのが来たわけですよね。
山下秀子さんが
その本を
クリエイトされた、
そうですね、
出版された、
出版された、
はい、
でそれが2022年に出版されたんですね。まあ、コロナが始まってしばらくして、でその本の中が、にまたその、まあ、私のバイブルとも言うべき、まあ、いろんな言葉があるっていうことですね、
はい、
でその中で、まあ、今日ご紹介したいのは、結局は秀子さん自身が無双妄想っていうのが得意だったんだっていうお話ですよね。
赤毛の案みたいですね、
本当そうですよねだから昔から自分は無双、それから妄想が得意だったって、で今こう現実になっていってることは、全部そこから始まってるって書いてあるんですよね、で私たちにもね、いっぱい妄想しろって言うんですよ。
なるほど。
でもそれができない。
言われてみたらそうかもしれないです。なんか別に自由に妄想すればいいだけなんだけど、なんかどっかで無理無理って
思っちゃう、
思っちゃう自分をなんか感じます。
だって妄想だから何でもいいわけですよ。
何でもいいわけですよね。
でもそこにも制限をかけてる自分、
なんかそれ感じます
ね、っていうことは今までの暮らし方が全部ね、やっぱりいろんな制限を持ちながら、もうそこにがんじがらめになって生きてて、もうその妄想さえも自分に、ができない状態に
許してないみたいな、
になってたんだなと思うんですよね。
無意識ですよね。
無意識ですよね。なのでそう言われた時に、まあ本当無双妄想って誰でもできるよねと思いながらも、できない自分に驚きました。
これね、私自身もそうでした、案外思いが広がらないんですよ ね、
広がらないですよね。
だからそれって何かって言ったら、自分の中に普段は意識してないんだけれども、ダメだダメだ無理だみたいなものを持ってた。
もうすでにそういう風な考え方になってきてたんですよね。
これ怖いですね。
怖いですよね。だからそこ、人それぞれの もちろん価値観もあれば、それから観念もあるけれども、それが、まあ、本当に自分を縛ってる、
そこ気づけないですね。
気づけないですよね。で断捨離っていうのは、やっぱりその制限だったり、その思い込みですよね、そういうものを外していこうっていう、その実は後から分かるんですけどね
そうなんですよ。これとても奥の深いところで、それが目の前のものでできちゃうっていう、この凄さが ねたまらないんですが、
だからぜひぜひね、皆さんも夢見たり、それから妄想したり、それをするようにこれから毎日したいですよ ね
って言われても、なかなかこれきっとねできない、
できないですよね。だから日々本当にこれも断捨離のトレーニングになるんですけれども、
そうですね、
で秀子さんをはじめ、まあ、いろんなことで成功してある方ってね、きっと
そうだと思います。
最初に
そうだと思います。
この頭の中ですごいイメージができている、
そうだと思います、
ね、
はい、
はい、そして素晴らしいのは、それをね、妄想しっぱなしではダメだよって秀子さんおっしゃる、
ね、本の中にも書いてありますよね、妄想も妄想しっぱなしにしてはいけないという、ちょっとここになんか大きなヒントがありそうですね。
そうですよね。普通はそこまで教えてくださらないけどね。
普通妄想しっぱなしですよね。
そうですよね、はい、
じゃあこれがどういうことなのか、後半でお話を伺っていきたいと思います。
夢の種。
では陽子さん、ご飯もお願いいたします。さて、妄想も妄想しっぱなしにしてはいけない、まあ、妄想っていわゆる大きなこと、でっかいこと、 それをじゃあどんな風にしようかって話ですね。
そうですね、
はい
はい。まあ、妄想といえばおっしゃるとでっかいことをね、
でっかいこと
思っていいよっていうことですよ。
思っていいんですよね、
うんうん。でも、まあ、でっかいことを思いながら、実は私たちは目の前のことを、まあ、生活してるわけですよね、いつそれがどうなるのっていうことですよね。
そ
して今巷では、思考の現実化とかね、
そうです
ね、うん、よくそういうお話言葉もありますよね。
溢れています。自己啓発界隈では多いですよ ね、
うん、ですね。 思考を現実化するっていうのはありますよね、まあ、山下秀子も日常生活にその無想や幻想を落とし込んでいくことが必要だって言ってます。
確かに、
うん、でそれを落とし込んでいるプロセスこそが、思考が現実化していくプロセスそのものですよって言うんですよね。ここでプロセスが2つ出ちゃったんですけど ね、
ちょっとそこ詳しく噛み砕いて、
う
ん、
そうですね、
伺えたら嬉しいです、
はい。だから、まあ、妄想したことを現実にどうつながるかってことですよね。
そうですよね、うん、みんな大抵妄想しっぱなしなんですよ。
そうなんですよね、
うん、
例えば海外旅行行くよ、
行くよ、はい、
ハワイ行くよ、
行きたい
と思った時はもうすぐ、うん、私なんかよく皆さんに言うのが、48時間以内にそれを現実の何かに結びつける。
例えば、
まあ、あの即ハワイのパンフレットをもらいに行くとか、旅行会社に。
じゃあ例えばスマホでちゃちゃっと今のハワイの天気はどうかなとか調べてみるとか、
うん、ハワイって思ったならば、そのハワイに関する情報をね、ちょっと見てみるとか、
何か触れてみる、
触れてみるとか、
まあ、それだけでいいんですよね。
そうそう、日常に、うん、結局自分の日常の行動に落とし込む、
はい、
っていうことですよね。
それこそが落とし込むというアクションであり、
うん、ね、
プロセスだと、
うん、そして、まあ、自分はね将来飛び立つぞって、ここから飛んでいくぞっていう時は、はい、ぜひ廊下をね滑走路と思ってね、磨くんですよ。
やってきました
でしょ、
はい、
もうそうやってね、あの磨く、まあ、あの清美さんの場合はね、真空磨きがあったじゃないですか。
そうなんです。
輝くにはどうしたらいいのか。
そうです、
自分はこの世界で輝いてるって妄想した時に、その輝きをどこに持っていこうか。
そうです、そうです。
それを真空磨きに結びつけたんですよね。
結びつけました、
はい
はい、
そういうふうにね、その思考のプロセスを現実世界のプロセスに落とし込んでいく。
現実世界つまり、お一人お一人の暮らしですよね、
そこに落とし込んでいくことですよ ね、
はい。
そしてね、面白い話なんですけれども、2013年かな、
はい、
あの山下秀子に誘われて海外旅行に行くことになったんです。
あら、素敵。
素敵でしょう。とてもね、そんな海外旅行とか行ったこともないのに、
そんな時代に出会いたかった。
そうなんです、初期の時代に ね、お誘いいただいてね、
行
ったんです、南アフリカに。
あら、
素敵です、ね、うん、行ったこともないし行こうとも思ってなかったんですけど、
はい、
でそこの南アフリカの、まあ、先端希望峰
ありますね、
ありますね、
はい、
希望峰ダブルオーシャン、
はい、
ね、左がインド洋、
インド洋、
右が大西洋、
大西洋、
その日あの希望峰の先端の、うん、まあこう、見晴らしのいいところで、
ありますね、
観光客いっぱいいる、
ね、
そこで、山下秀子とともに、おたけんだんです。
何を
世界に広がる断捨離です。
7つの海の、
2
つの海が、
うん、はい、
せめぎ合ってるその場所で、
うんうん、
世界にもう本当に並々と広がる、
広がる
海のその先端でね、
うん、そうなんです、
世界に広がる断捨離と。
そしてさらに、
はい、
2019年には、
はい、
ボリビアのウユニ塩湖に来ました。こうすごい高いところですよ、
標高のとっても高いところですよね。
そしてもう一面塩ね、
一面塩だし
雪じゃない塩
見えるとのは、ね、その塩の湖と、
そう、
もう
空しかないんですよ
っていう。
で夜はね、もう本当にあの天の川がわっと渡る
満天の星空ですよね、
うん、もう本当に宇宙に一番近いところ。
本当ですね、
そこでまたおたけんだんです、
うん、なんて
宇宙に広がる断捨離です。
空の一番近いところで、
はい、
宇宙に広がる断捨離、
そう
と天に飛ばした。
そう、
あらま。
そしてね、それが広がれじゃないんですよ、
はい、
広がるんです、
ね、
うん、 もうまさにやりきるんです
はい、
それをやった日常で、まあ秀子さんや私たちの思い、この断捨離は絶対に広がる、広がってるんだっていう思いを、まあ、日常に落とし込んだ姿がそれなんですよね。
まさしくそうですよね皆さんこれ伝わりますか？
ねえ、こんなことする
ちょっと余談ですけど、観光客いっぱいの中で恥ずかしくなかったですか？
恥ずかしいですよ、もちろん
しかもね、私そのお写真を拝見したことあるんですけど、あのウユニ塩湖でのお衣装、ちょっと教えてくださっていいですか？
ハッピーですよね
ハッピーですよ皆さん
背中に断捨離担いでね
でそのお衣装はどなたがご用意したのか？
そうなんですよ、もうそれはもう多分山下秀子がご自身で作ってくださったと思うんですよでその前に、断捨離温度っていうのがね、はい、作ったんですよね、でその時にちなんで、はい、発表を作ってくださった、
なるほどね、
でその発表をなんとね、ご自身でボストンバッグに入れて海外運んでくださるんですよ
それ陽子さんとかご一緒された方、ご存知なかった？
そうなんですよ、あるんですかみたいな感じでね出てきたんですよね
おかしい。
でそれを着て、まあ、ホテルなんかでもね、
ホテルで
踊りました。断捨離温度
やりますね、
やりますでしょそしてハッピーを着てウユニ塩湖でそういう風におたけぶっていう、これぞね、あの本当に面白がって、妄想を日常に落とし込む、
まさしくそのあり方姿ですよね、
そう思いますね。だからそういうあり方を見て本当にね、あの秀子さんのあり方から学ばせていただきますね。もう妄想は妄想なんですよ、だったらそれをね、面白おかしく現実に日常に落とし込む、それが本当にこう、まあ、エネルギー波動も乗ってね、現実になっていく、
その無双に向かってのもう道筋ですよね、
もうそれを自分で作る、あえて、
ね、
あの日常に行動することによって
ことでね、でそれがそれこそがプロセスだと、その妄想に向かうプロセスなんだよってことですね。
そして自分の妄想が現実化していくプロセスだよっていうこと、
これ伝わるでしょうか？
やってみてっていうしかないです
ね。
で恥ずかしいけどね、恥ずかしがらずに、面白いと思ってやるっていうのがミソだと。
いや、わかります、わかるわかる、で
だから恥ずかしければ恥ずかしいほど
いいですね、
効果あると思います。難しいけど
いや、なんかね、そのお話私実は何回も伺ってるんですけど、最初の頃ピンとこなかったんですよ。
そうですよね、
だからね、そのぐらい自分が鈍ってたんだっていうのが今わかります、
はい。まあ、特別な人がすると思いますよね。
ええ、
まあ、山下秀子は特別ですけどね、
確かに
でもそれに習ってね、私たちもじゃあやってみよう、
真似たらいいんですよね。
そうです、そうです、でそういう方はもう本当に断捨離なんで増えてきてますよね。
はい、
思い切って
とっても素敵な、
やってみる、
皆さんキラキラされてます。
はい、やった時にそれが現実化していくって分かればね、
そうなんです、
やりたい、
やりがいがありますよね。
やりがいがあります。
でしかも自分が描いた夢、そうで深いことに向かう道が今これなんだって思ったらやりがいもありますね、
そうですよねだからもう本当夢なんだからね、面白がってやればいいんですよ、
そうですよね。ところが多くの人は無理、
恥ずかしい、
できないで自分にね、こうやっぱり抑え込んじゃう、
そうですね、
多いんじゃないかなと思いますね、
まず妄想、無想、からそれを描くことから始めたいですね。
自分が本当に描けるかどうか、ちょっと皆さんもう今この瞬間でもできますよね。
そうですね、
で
その時描けなければ、あ、私何を制限かけてんだろうって、ね、
そう
思ってみる。そして、あ、そうだ、夢なんだし現実じゃないんだからやってみよう、
もっともっと広げて
みようって
ねスケールをね
思えたら、思ってください
思ってください、
はい、
もうあの今頭に思い描いていらっしゃることをもう何倍にもスケール広げて、ちょっと、変ですけど勇気出して夢を見ましょう。
そうですよね、本当に、
ね、
それが、まああのまあ、自分の思っていることが現実化するよって教えていただいているのでね、まあ、それができたらいいな
もうなんかその本当になるんだろうかとか、もうそんなこと疑うてる暇なく、
もう疑うとかそんな余地なく、どんどん
やっちゃう、
あの考えちゃう、どんどんイメージしちゃう
ね、
ね、
でそれをご自身の日常、うん、日常で、あ、これのためにこれやってみようみたいな、うん、結構振り幅ありますけどね。
うん、ありますあります。
夢と目の前と、
そう、目の前とあるけれども、それがまあ現実化していくというプロセス。
このね、振り幅大きければ大きいほど楽しいですね。なんか
だと思います。
なんか今ふっと思いました。
うんうん
うん、
うんうん、
そんな感じで夢どうですか、皆さん思い描けますか。ヨコ、うんうん、さん、この夢っていうのをやっぱり最初描けましたか。
そうですね、私自身も本当にね、うん、もういっぱいいっぱいだったっていうね、この、うん、まあ、過重期、
うん、
だから本当に夢描けなかったし、夢ないですみたいなのを堂々と言ってましたよね。ね、悲しっかな。
でもね、私自身もそうだったと思います、うん、分かります。夢描けなかったかもしれない、
うんうん、で断捨離に出会って本当にね、あ、そういうことなんだっていうのをね、うん、まあ、教えていただく、それを教えていただいたらちょっとね、楽になっていく、あ、そういうことだったんだって、自分が思う通りにいかないっていうのは今のこの、状態にばかり固執してる自分、うん、あったんだ、あ、もっともっと勝手に広げればいいんだ頭の中でみたいなことですよね。
そう、頭の中でね、
うんうん、
なので頭の中で広げられないって思うことにハッとできたらこれ大成功ですね。
そうですね、はい、で今度のね講演会でも、結局は自分が思う通りにいかないのは、まあ、先ほども言いましたけども、自分の思い込みだったり勝手に作った制限、そんなものっていうことですよね。それをどうやって外していくか、う
ん、はい、
どうやって手放していくか、
ね、まさしくそれこそがお一人お一人の人生リセット、
そうですよね、
ということの鍵になりますよね。
なりますよね、まあ、そのままね、制限や思い込みのまま暮らしていく人生なのか、
なのか、
それからそれをちょっと外してみて自分で、夢を見たり妄想してみる、そういう人生なのか、それによってね、またこれ今後のね、生き方っていうか健康でね、うん、楽しい生き方につながっていく、そんな風に思うんですけどね。
確かに、
うんうん、
ではヨコさん、この講演会のお申し込みはどんな風にしたらいいか教えてください。
申し込みですね、はい、まあ、九州のトレーナーたち皆さんブログに上げてくださってますので、はい、まあ、検索していただいて、はい、そこから申し込む、
はい、
または、いろんな、そうですね、どういうところにあるかって言ったら、
ヨコさんのブログ検索
してもいいですね。もちろん私のブログでもいいですし、ダンヨーコ、
ダンシャリーで検索いただいて、はい、
そして、銀行振込もありますし、
はい、
手渡しでチケットを買うっていうこともね、
はい、
今できますので、
はい
はい、ぜひブログで検索してね、お問い合わせいただきたいと思います。
はい、ということで改めてご案内しましょう。10月8日水曜日です。午後2時開演、閉会は3時30分です。会場は福岡市民ホール。参加費は今日9月7日までは1100円、明日9月8日以降は2200円です。定員800名、もう半数超えてエントリーいただいています。どうぞお早めにお申し込みください。60歳からの人生リセット断捨離、皆様のご参加、そしてお友達のとのご参加をお待ちしています。ヨコさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではエンディングです。
ご縁応援貢献、夢の種。
日曜の朝のひととき、今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。さて、私のこのラジオのホームページでも陽子さんの講演会のご案内をしています。どうぞぜひぜひそのホームページ訪れてみてください。さあ、それでは今日の陽子さんのお話、皆さんの心にたくさんたくさん素敵な小玉として広がっていきますように。それでは皆様、今日も素敵な日曜日をお過ごしください。また次回お耳にかかりましょう。 ありがとうございました。